回は前回の放送に続き、特定非営利活動法人広島自然学校研究員でいらっしゃいます花村郁美さんにお話をお伺いします。花村さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
花村さん、広島自然学校では森を育む、そして森で遊ぶ、人を育むという3つの柱のもと、いろいろな事業を展開されていると前回の放送ではお伺いしました。さまざまなプログラムを提供されている中で、特に一押しの環境に意識をしたプログラムを教えていただけますか。
一押しの活動が2つありまして、うん、1つ目は、夏の分校2分の1ヶ月っていう活動なんですが、
はい、
先日お話しした森の学校ではなくて、地域の廃校になった小学校を使って地球波塾っていう名前をつけて行っているんですが、小学校4年生から中学生までの子たちが集まって、14泊15日とか13泊14日を受け入れてやったりしています、
うん、長期のキャンプですね。それは、
ね、長期キャンプでやってるんですが、うん、まあ、自然体験、自然の中での体験とか暮らしもすごく大事にしているんですが、子どもたちの自主自立みたいなところも大事にしていてですね、前半は結構スタッフからこういう遊びをしようとかプログラムを立ててやるんですが、後半は子どもたちがやりたいこととか実現したいことみたいなのを子どもたちから提案して企画してやっていくっていう自立っていうところですね、を大事にしています、
ね、それはこう長期の、ね、キャンプだからこそできるような、ね、だんだんこう子どもたちの成長があって最後自主的に動けるようになったりだとか、そういう変化も見られますね。
そうですね、一番変化が見えるのがこのキャンプかなと思います、
うん、ね、いろんな体験があって、また自然体験っていうのは実際にはどういうことされるんですか。
自然体験というか、やっぱり暮らしの中、14泊になると暮らしの中での体験がすごい多くなるんですが、地域に出かけてお野菜をいただいてそれを料理したりとか、川に遊びに行ったり釣りに行ったりしてですね、魚を釣ってきたりして自分たちで調理してみとかですね、山菜を取りに行ったりしてっていうのもありますね、
うん、なんかこう自分たちの、ね、力でこう、ね、森で食料を集めたりだとか、川で魚を捕まえたりだとか、まあ、そういう自然にね関わりながら、あ、自分って自然とともに生きてるんだな、生かされてるんだなっていうのも感じることができますね。
そうだと思います。
この活動の中で地域の方との交流もあるんですか。
はい、そうですね、やっぱりご高齢の方が多い地域なんですが、やっぱり子どもたちの声が夏休みにいつも聞こえるとこうちょっと寄ってくださる方もいたりですとか、校長分校ということで学校でやってるんですけど、校長先生は地域の方になっていただいて、
あ、そうなんですね、
はい、休業証みたいなのを渡していただいたりかもしてます、
うん、子どもたちもね楽しい思い出になりますね。今年の夏は開催されたんですか。
いや、今年は実はコロナの影響とかでできなかったんですが、
うん、
そうですね、ずっと長いことやってる活動なのでまたできればいいなと思っています。
クールチョイス。
そしてもう一つの一押し、アースキーパーっていうのはどういうものなんですか。
そうですね、アースキーパーって言って、アメリカに本部がある地球教育研究所というところが作っているプログラムなんですが、4つの段階がありまして、キーズってなってるんですけど、 KEYS っていう4つの、段階で、 K はですね、ナレッジって知るっていうところなんですが、まあ、地球の生態学的概念、例えば自分たちの手が動くのは何で動くか、はい、うん、これは、まあ、太陽の光のエネルギーの慣れ果てで動いてるんですけどみたいなのを学ぶんですけど、例えば太陽の光のエネルギーが、まあ、地球に届いてそれを地球で使えるエネルギーにするのが、まあ、植物ですよね、光合成化をして植物が使えるエネルギーにしてくれて、うん、はい、私たちはそれを食べたりとか、まあ、それを食べる動物を私たちが食べたりとかして、うん、エネルギーの受け渡しが起こって私たちが動けてるんですけど、ことを森での体験で伝えたりとか、
はい、
やっぱりその知識のところだけじゃなくて、触れ合い、愛着、地球への愛着を育むっていうところで自然との触れ合い、
うん、
体験を増やすことで、愛着を育むっていうことでいい体験の活動っていうのがあって、
はい、
で3つ目は Yourself って言って自分自身の行動に移すっていうところなんですが、うん、まあ、実際に子どもたちがその知ると体験の活動をして帰って、じゃあ自分たちには地球に何ができるのかっていうことで、うん、例えばまあ電気を消すとか、まあ、
水
は節水するとかっていろいろあると思うんですが、うん、っていうのをチャレンジが1ヶ月ぐらいやるんですけど、
あ、 1ヶ月もあるんですね。
3つ目の鍵がもらえます、
うん、
で4つ目がですね、最後シェアリングっていうことで、子どもたちがじゃあ実際に学んだこととかをシェアする、周りの
シェアする、
うん、親御さんとかに実際にシェアするっていう部分をやるのが4つの活動ですね。
なるほど。じゃあここで、まあ、一緒に皆さんと学ぶだけではなく、そのプログラムが終わった後、はい、1ヶ月間自分自身の生活の中で見直しを行って、環境を意識した行動を取る、そして、まあ、身近な人に学んだことを伝える、シェアするっていうところまでがもう長期のプログラムですね。
そうですね、一応なんか3ヶ月かかるプログラム、うん、うん、みたいですね、はい。
でも子どもたちがこう家に帰って自分のお父さんお母さんにこういう知識を伝えるっていうのは、子どもたち自身にとってもね、教えてあげてるっていう、こう喜びとそしてね、お母さんお父さんからしても、子どもたちに言われたことって、あ、ちょっと自分って意識できてなかったなだとか、見直すきっかけになりますよね。
そうですね、なんかそういう子が多いみたいで、やっぱり2泊3日でその K と E の活動はするんですが、
うん、
なんでお母さんこれやってないのとかねお母さんリサイクルやらないととかですね、定期的話だよとかって言いながら、なんか1ヶ月チャレンジしてるみたいですね。
クールチョイス。実際にこう参加をされてみた方の声も聞きたくて、まあ、子どもたちの反応っていうのはまずどうですか？
子どもたちやっぱり純粋でしっかり学んで帰るというか、概念もしっかり入りますし、うん、シェアリングのところですごいなっていつも思うんですが、
はい、
やっぱりこう一回聞いただけだとなかなか伝えるまでできないと思うんですけど、しっかり覚えていてですね、実際に親御さんとかに伝える部分でも、なんだ、まあ、しっかり教えてあげたりしてますね。
うん、大人の方はいかがですか？
大人の方の方が意外とこの概念がスッと入ってきづらいみたいやっぱりこう学校とかで光合成とか食物連鎖とかっていろいろ習うと思うんですけど、やっぱりそこ全部なんだろうな、生きてる中で全部がつながってるんですけど、うん、そこがなかなかつながるのが難しいみたいで、なんかこう太陽のエネルギーの流れで手動いてるんですよって言っても、えみたいになってしっかり来るまでが時間がかかるかなと思います、うん、大人の、
うん、あ、そうなんですね。まあ、そういった反応の違いもありながらも、でも、まあ、このプログラム参加することによって環境を意識するきっかけになったり、まあ、どうしてこう環境に優しい行動、例えばどうして電気を消さないといけないんだだとか、どうして水を、ね、節水しなければいけないんだっていう、もともとのこう理由の部分も学べるっていうのが魅力なんですね。
そうですね、やっぱり皆さんされてると思うんですよね、うん、電気を消すとか水を閉めるとかやられると思うんですが、うん、なんでそれをしないといけないのかっていうところが伝わるといいなって思ってるプログラムですね。
またね、自分の肌で感じて、そしてね、友達と仲良く、ね、自然体験で学んで、それをシェアして、こう、だんだんこうね、環境の意識が小さい頃にこう身につくと、大人になってもまたね、自分の子供に伝えてあげられたりだとか、そういったこともありますので、いろんな体験できるのはすごく素敵なことだなと思いました。
クールチョイス。
ではですね、最後にお話をお伺いしたいんですが、はい、花村さんご自身の環境を意識したクールチョイスを教えていただけますか？
クールチョイスいろいろあるんですが、なんだろうな、アースキーパーをやり始めて、うん、たまになんですけど、お弁当、はい、を作ってくるようになりました。毎日作られてる方もいらっしゃると思うんですが、
うんうんうん、
やっぱりコンビニのお弁当とか、まあ、職場の近くお店がないのでコンビニとかで買ってくるのが主なんですが、やっぱりゴミを出さないとかっていうのを意識して、まあ、お弁当作ったりもしてます。
はい、そしてお弁当、そしてお茶もなるべく
水筒出たりも出ます、
はい、じゃあ本当にね、ペットボトルのゴミを出すこともなくなりますもんね。
ですね、やっぱりついつい買って飲むことがあるので、うん、やっぱり水筒は意識してやってますね。
はい、ゴミを出さないね、地球に優しい、環境に優しい行動を、ね、意識されているということです。素敵なクールチョイスもお伺いすることができました。さて、ここまでは前回の放送に続き、特定非営利活動法人広島自然学校研究員の花村郁美さんにお話をお伺いしました。花村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。